新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の6日金曜日です。本日は3日4日5日の連休中にあったニュースも含めお伝えをさせていただきます。それでは今日のニュースいきましょう。グッチがビットコイン、イーサー、ドージなど暗号資産決済対応へ、アメリカ一部店舗で。バイナンス、アンドリーセン・ホロイッツ、フィデリティら、イーロン・マスクのツイッター買収をサポート。アメリカコインベース、プロジェクトギャラクシー、 GAL 上場。同じく FTX、 プロジェクトギャラクシー、 GAL 上場。クラーケングローバル、フィッチドット AI とソーチェーン、ルーン上場へ。コインベース NFT が一般ユーザー利用可能に、オープンベータ版公開。バイナンスがフランスでライセンス取得、欧州初承認。クラーケングローバル、アドベンチャーゴールド、API3、リドダオ、ニュメレール、アイエグゼック、キーパーダオ、トレシュットネットワーク、ラップドイーサの8銘柄上場。クラーケングローバル、分散型プライバシー提供のニム上場。クラーケン NFT マーケットプレイス、クラーケン NFT 発表。 Web3 専門メディア、ディクリプトが約13億円調達、コンセンシスから独立。湘南ベルマーレ、フィナンシェで3回目のクラブトークン発行開始。
一つ目のニュースいきます。ラグジュアリーブランドグッチのバッグやその他の商品が今月末よりアメリカの一部の店舗でビットコインなど暗号資産を使って購入できるようになる予定だということが分かったというニュースです。具体的にはビットコイン、イーサー、ドージコイン、シバイヌ、ライトコイン、またいくつかのアメリカドルステーブルコインなど複数の暗号資産を受け入れる予定です。ロサンゼルスのロデオドライブやニューヨークのウースター通りなどグッチの旗艦店の一部で暗号資産による支払いが可能になります。フランスのケリンググループが所有するグッチは近い将来北米の直営店にもこのサービスを拡大する予定です。暗号資産決済を受け入れる企業が増えており、数年前まで大手金融機関に敬遠されていた資産クラスのマスアダプションが間近に迫っています。なおフランス LVMH が昨年株式の過半数を取得したファッションブランドのオフホワイトはロンドン、パリ、ミラノの旗艦店で暗号資産決済の対応を開始したと Vogue ビジネスが3月に報じております。続いてはニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスやアンドリーセン・フォロイッツらがイーロン・マスク氏のツイッター社買収をサポートすることが SEC の報告資料によって5月4日に分かったというニュースです。バイナンスを含めた18社が今回の買収で合計約71億ドルのサポートをするとのことです。なおバイナンスの CEO CG 氏は今回のマスク支援のサポートについて小さな貢献ですとツイートしています。バイナンス、アンドリーセン・フォロイッツに加え、フィデリティ・マネジメント&リサーチ、セコイア・キャピタル、オラクル社の共同創業者ローレンス・ジョセフ・エリソン氏、AM マネジメント&コンサルティング、アリア・キャピタル・パートナーズ、バムコ、ブルックフィールド、DFJ ・グロース・IV パートナーズ、ハニカム・アセット・マネジメント LP、キーウェルス・アドバイザーズ LLC、リタニ・ベンチャーズ、カタール・ホールディング、ストラウス・キャピタル、トレッサー・ブルーバード、バイ・キャピタル、ウィトコフ・キャピタルの合計18社がサポートします。イーロン・マスク氏は4月25日にツイッター社を440億ドルで買収することで合意していました。数億人のユーザーを抱えるツイッターの経営権はマスク氏に移り、ツイッターは非公開化する予定です。ちなみにメディア CNBC の報道によれば、ツイッター買収完了後の数ヶ月間は、イーロン・マスク氏がツイッター社の暫定的な CEO になる計画があるとの言います。
続いてのニュースはアメリカコインベース GAL 上場というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産プロジェクトギャラクシー GAL が上場することが5月5日分かりました。GAL はコインベース .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジですでに取引開始されており、取引ペアについては GAL-USD、GAL-USDT となっています。また GAL の取扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するということです。なお、日本は対象外となります。プロジェクトギャラクシーは Web3 クレデンシャルデータネットワークです。開発者やプロジェクトが NFT 及びデジタルクレデンシャルデータを活用して Web3 におけるより良い製品やコミュニティを構築できるよう支援しています。GAL は現在、バイナンスや FTX、フォビグローバル、クーコイン、ゲート、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V3 やパンケーキスワップ V2 などの暗号資産取引所で取り扱われています。現在の時価総額は約822億円となります。この GAL は先月12日にコインベースが公開した今後新規上場する可能性がある暗号資産50銘柄のリストに記載のない銘柄です。なお新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につける実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除されるといいます。また GAL はコインベースの上場発表と同日5日に暗号資産デリバティブ取引所 FTX でも上場しています。続いてのニュースは FTX が GAL の現物と先物取扱い開始というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が暗号資産プロジェクトギャラクシー GAL の現物及び先物の取引提供を開始することが5月5日分かりました。GAL の取引はすでに開始されており、現物の取引ペアについては GAL-USD となっています。また先物は DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークン PARP との取引ペアでサポートされます。プロジェクトギャラクシーの説明については先ほどのニュースと内容は同じとなっております。続いてのニュースはクラーケングローバル、フィッチドット AI とソーチェーン上場へというニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産フィッチド AI フィッチとソーチェーンルーンの2銘柄が上場することが5月5日分かりました。両銘柄の入金はすでに開始されており、取引は5月6日14時 UTC より開始する予定です。取引ペアについては USD とユーロがそれぞれに対応しています。対象となるサービスはクラーケン及びクラーケンプロ、先物の取引と証拠金取引については対象外となるようです。なお、日本の居住者は取引できないということです。記事に各暗号資産の解説をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、コインベース NFT がオープンベータ版公開というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが提供する NFT マーケットプレイスコインベース NFT の利用が全ユーザーに解禁されたことが分かりました。コインベース NFT は4月20日よりベータ版を公開していましたが、一部ユーザーのみが利用でき、一般ユーザーには利用制限がかけられていました。コインベースウォレットやメタマスクなどのウォレットを接続し、メールアドレスとアカウント名を設定することで誰でも利用が可能になります。なお編集部が確認したところ、日本からもウォレットの接続が可能でした。クローズドベータから引き続き対応するブロックチェーンはイーサリアムのみですが、今後複数のチェーンに対応する予定とされています。また決済方法についてもクレジットカードに対応する予定です。なお現在コインベース NFT ではボワードエイプヨットクラブベイシーやミュータントエイプヨットクラブメイシー、村上ドットフラワーズシード、村上ドットフラワーズアザーディード、アズキ、クリプトパンクスなど有名コレクションも販売されています。続いてのニュースはバイナンスがフランスでライセンス取得というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがフランスでライセンスを取得し、事業を行えるようになったことが分かりました。バイナンスは5月5日フランスの金融規制当局の金融市場庁 AMF から同国の金融監督機関である健全性監督破綻処理機構 ACPR の承認を受け、バイナンスフランスがデジタル資産サービスプロバイダー DASP 登録を取得したことを発表しました。 AMF によるとバイナンスフランスはこの DASP 登録により同国においてデジタル資産の保管、法定通貨によるデジタル資産売買、デジタル資産と他のデジタル資産の交換、デジタル資産取引プラットフォームの運営が可能になるということです。なおバイナンスが欧州において DASP を取得するのは今回が初の事例となるようです。バイナンスフランスの CEO であるデイビッド・プリンケイ氏は、今回の DASP 登録がフランスとヨーロッパにおけるクリプト採用の拡大に役立つとコメントをしています。バイナンスの直近でのフランスに関する動きとして、先月4月13日にフランスのスタートアップ支援施設であるステーション F と提携し、総額1億ユーロをブロックチェーンや Web3 に特化したスタートアップ支援プログラムを提供する形で投資していくことを発表しています。 続いてのニュースはクラーケングローバルで8銘柄暗号資産上場というニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産8銘柄が上場したことが分かりました。今回上場したのはアドベンチャーゴールド、 AGLD、 API3、 リドダオ、 LDO、 ニュメレール、NMR、 iExec、 RLC、 キーパーダオ、 ルーク、 トレシュッドネットワーク、 T、 ラップドイーサ、 W イーサの8銘柄です。発表によるとこれら暗号資産の取り扱いは5月5日14時 UTC より開始されています。クラーケン販売所とクラーケンプロ取引所でサポートされています。取引ペアは US ドルとユーロが対応しており、先物取引と証拠金取引については対象外です。なおアメリカ、カナダ、日本の居住者は取引対象外ということです。記事に各暗号資産の解説と現在取り扱われている暗号資産取引所、そして時価総額などを記載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースもクラーケングローバルのリスティングのニュースとなっています。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産ニム NYM が上場したことが5月3日に分かりました。クラーケングローバルの直近の新規銘柄上場は4月29日に取り扱いが開始したセントリフュージ CFG です。発表によるとニムの取引はすでに可能で、クラーケンとクラーケンプロでサポートされています。取引ペアは US ドルとユーロが対応しており、先物取引と証拠金取引については対象外です。なお日本の居住者は取引対象外ということです。 NIM は Web3 に関連したアプリやウォレット、トークンなどにフルスタックのデータプライバシー提供を目指すプロジェクトです。オープンソースで分散型パーミッションレスのプロトコルを提供しています。その他より詳しい NIM の解説は記事に記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはクラーケンがクラーケン NFT 発表というニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが独自の NFT マーケットプレイスクラーケン NFT を5月3日発表しました。同社 CEO ジェシー・パウエル氏はかねてより NFT 市場への参入を公言していましたが、その詳細が明らかになりました。今回は具体的なローンチ日程は発表されませんでしたが、クラーケン NFT へ参加のためのウェイティングリストが公開されています。なお編集部が国内からウェイティングリストへの登録を試みたところ、クラーケンの日本サイトへ飛ばされるため、日本居住者は現時点では登録できないようです。クラーケン NFT 内で行われる NFT の取引については、ブロックチェーンネットワークを使用する際に発生するトランザクションフィーは無料と発表されています。なおブロックチェーンについてはイーサリアムとソラナがローンチ直後から対応予定だといいます。そして他のブロックチェーンも順次対応予定ということです。また NFT の決済通貨にはアメリカドル、ユーロ、カナダドル、イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドルの法定通貨のほか、クラーケングローバルでサポートされている120以上の暗号資産が利用できるということです。さらにクラーケン NFT では二次流通以降の NFT の売上の一部を NFT を販売したクリエイターへ還元する仕組みも提供すると発表されています。続いてのニュースはディクリプトが約13億円調達、コンセンシスから独立というニュースです。 Web3 領域の専門メディアディクリプト運営のディクリプト社が1000万ドル約13億円を調達したことが5月3日に分かりました。企業評価額は5000万ドル、日本円にして約65億円ということです。今回の調達資金はディクリプトのニュースチームの増強と Web3 関連プロジェクトパブダオの拡大に活用されるということです。パブダオは既存のデジタルメディアのビジネスモデルを刷新するために活動するメディアのダオ、自立分散型組織です。今回の出資にはキャンバスベンチャーズ、ハックドット VC、 ハッシュキーキャピタル、ホニーダオ、オレンジダオ、コンセンシス、プロトコルラボなど計22の投資家が参加しました。ディクリプトは2018年にイーサリアム基盤技術提供のコンセンシスの投資部門コンセンシスメッシュ内で世界中の人々が暗号資産と Web3 を理解することを目的に立ち上げられたメディアです。現在ディクリプト社は25人のフルタイム従業員を抱え、毎月平均500万のアクセスのあるメディアを運営しています。またディクリプトはコンセンシスメッシュから企業として独立スピンアウトしたことも発表しました。ちなみに独立は資金調達前に決定していたということです。続いてのニュースは湘南ベルマーレがフィナンシェで第3回クラブトークン発行開始というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて国内プロサッカー J1 リーグ所属の湘南ベルマーレが第3回クラブトークンの発行と販売を開始したことが5月2日に分かりました。発表によると昨年1月の初回トークン販売ではサポーターと作るスペシャルデイプロジェクトを掲げ約500万円以上のファンディングを達成したということです。今回のトークン販売は2回目のサポーターと作るスペシャルデイプロジェクト実施に向けたもので、7月17日に行われる第22節湘南ベルマーレ対アビスパ福岡の試合が対象試合となっています。またアビスパ福岡戦のタイトル名称や記念グッズのデザイン案はフィナンシェ内の投票機能やコミュニティ内にてトークンホルダーと共に取り組んでいくということです。サポーターと作るスペシャルデーとはスポンサー冠試合に関する体験イベントや名称などをトークンホルダー及びサポーターと作り上げる取り組みです。湘南ベルマーレの第3回ファンディング実施期間は5月2日13時半から5月31日21時の予定となっています。 はい、本日のニュースは以上となります。そして連休中に新しいコンテンツ出ていますので紹介させていただきます。 Web3 領域、日本で戦う、海外で戦う、税理士柳沢健二です。今回は柳沢国際税務会計事務所代表税理士の柳沢健二氏に新しい経済がお送りするオーディブル特別番組第25弾にご出演いただきました。今回のオーディブル特別番組では Web3 領域の企業についてをテーマにお届けしています。これまでに数々の Web3 スタートアップの海外進出をサポートしてきた柳沢氏に、海外で起業するメリットやデメリット、国内でチャレンジする方法はないのか、大手企業が Web3 領域へ参入する障害、日本の税制や規制などについて語っていただいています。こちらの音声は記事から番組の一部をご視聴いただけるようになっております。ぜひお聞きいただき、その続きをお聞きいただきたい方は Amazon Audible から全編お聞きいただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。